耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。先日ディレクターとこんな話があったんですけどね、秋葉原に彼が行ってですね、秋葉原歩いたところ、外国の方から、アッポーストア、アッポーストアってすごい言われたらしいんですよ。Where アッポーストアみたいな感じで。何言ってんだこいつと、なんかディレクター思ったらしくてですね、ディレクターあんま英語得意じゃないんですけど、聞いてるとどうもこれはアップルストアに行きたいんだなと分かったらしいんですね。でそこで彼はアップルストアを教えようと思ったんですけど、そもそも秋葉原にアップルストアあったっけ、てかあったとしてもどこだったっけと分からなかったので、彼はこう言ったらしいんです。 I don't know I don't know。 それで外人はおーってちょっとなんか微妙な顔をして、まあ言っちゃったらしいんですけども、そのですね、外人の微妙な顔のわけが今日分かりました。じゃあ今日はですね、英会話の本をご紹介いたします。I don't know 一体どんな意味だったんでしょうか。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は主婦の友社より出ております、お城優子著、日本人の惜しい英語、トラベル英会話、ネイティブはこう言いますという本です。まずは著者のご紹介ですが、お城優子さん、兵庫県生まれ、大学卒業後、航空会社で客室乗務員として国際線乗務。おー、これはあれですね、フライトアテンダントさんってやつですね。そして2002年に突如としてイラストレーターへ転身し、東京へと、そんな変わった経歴を持つ方です。現在、イラストレーターの仕事でね、雑誌を中心に活動されているんですが、スラスラだったはずの英語が片言も出てこないっていうことに焦っていて、ネイティブのように聞こえる見せかけ英語を研究しているとのことです。で、そんな、お城優子さんが書かれたこの本なんですけれども、これ英語でなんて言うんだろうとか、あと、英語で言ったけどネイティブに通じなかった。そんな経験皆さんもありませんか？大体の人はね、私英会話習ってないからと言って、英語が通じないことを、発音の問題とか知識の問題と片付けてしまうんですが、もちろんそれも間違いないっちゃ間違いないんですけども、そもそも皆さんが普段一般常識として知っている英語ですらも間違いがあるのかもしれません。で、こちらの本、お城優子さんの基本的にはイラストのエッセイ、コミックエッセイなんですけれども、英語の部分をですね、この優子さんの仲良しのエスターさんという、英語教師および新刊ラジオにもたびたび登場しているデイビッド・セインさんが監修しています。なので優子さんが今まで使ってた英語とかが口語違うんだよっていうのを非常に分かりやすく書かれているんですけども、その中でもね、ちょっとへーと思った、英語の使い方、いくつかピックアップして今日はご紹介していきましょう。まずはこんな話。意味は間違ってないけれどネイティブは使わない英語。これはですね、日本人が中学で習った英語によく当てはまるそうで、ものによっては古臭く聞こえたり冷たく聞こえるものがあるんだそうです。かなりね、僕らにとっては身近な英語なので、もしかするとこれをお聞きのあなたも使っちゃったことがあるんじゃないでしょうかね。例えばこれ、 What's your name? What your name? これ本当に最初の方習いますよね。で、海外に行ったことのある人もしかしたらこれ使ったことあると思うんですけども、やってしまいましたな。この英語、意味としてはですね、名前を聞いていることには間違いありません。しかしながらネイティブの人からしてみると、あんたの名前何？っていう風に言っているように聞こえるんだそうです。なんていうか失礼ですね。ナナって言うんだみたいな感じですけども、でもですね、これ知らなかったら絶対使っちゃうと思うんですよ。 What's your name? って多分すごい満面の意味で、お前の名前なんつんだってやっちゃうと思うんですね。こういった英語、日本人違和感なく使ってしまうので気をつけなければいけないところです。じゃあその答えを教える前にもう一つ例を言いましょう。皆さんこれ使ったことありませんか？ No thank you。 No thank you。 いいえ、結構です。いやー、僕もこれ英語の授業でやりましたわ。このノーサンキューなんですけども、確かにこう僕らはね、あ、結構ですぐらいのニュアンスでノーサンキューって言っちゃうと思うんですけども、ネイティブからするとですね、これいらん、あ、結構っていったつっけんどんな言い方に聞こえるんだそうです。あれですかね、街頭で配っているティッシュを断る時の、あ、いりませんみたいな、あれなんですかね。そんな風に聞こえてしまう。 こういった、まあ、意味は間違ってないけれどもニュアンスが違うというような英語が日本人には身近となってしまっているんですね。特に中学校の教科書に載っているようなものはだいたい古臭く聞こえてしまうようなので注意が必要とのことです。では、まあ、今言った2つの英語どのように言い換えればいいのか、ちょっと見てみましょう。まずは、What's your name? と、What's your name? の方なんですけども、これはですねそもそも自分から名乗らず聞いてしまっているのでこういう風に言った方がベターなんだそうです。I'm Masahiro Yajima and you are... すげえ日本語と同じだと思ったんですけども、まあ、このようにまず自分から名乗って、あなたはぐらいに聞いてあげると自然なんだそうです。そう、向こうだから、まあ、and you are... って言ったらデイビスさんって返してくれるわけなんですね。まあ、実際ね日本でも取引先なんかでは自分は名乗らず相手の名前だけ先に聞くなんてことはないと思います。まあ、日本人は名刺交換から始まるかもしれませんけど、ただ名刺交換した時ねやっぱ日本人とかも読めない漢字とかあったら、あ、これなんてお読みするんですかって聞いたりしますよね。ああいった空気感が英語のやっぱり大事なんでしょうね。で次の No thank you、 まあこれもいわゆるいらんとか、あ、いいっすっていう風に言ってしまう感じになっちゃうのでこういう風に言いましょうと。 Thanks but no thanks、 ありがとう、あ、でもいらないっす。それでいいと、先にお礼を言ってフレンドリーな感じを出すと。確かにそうですよね。お茶はいかがですかって聞かれて、あ、ありがとうございます、あ、でも結構なんです、結構ですって言いますよね。日本人は同じなんですよ、やっぱり。いやー勉強になったわ。そんな感じでですね、ここでまあオープニングの答えを出したいんですけど、ディレクターが言った、アップルストアはどこですかに対しての、I don't know って。あれはおそらくですね、知らんと。多分彼は満面の意味で、知らんって言ったんでしょう。そら外人も微妙な顔するわ。じゃあ次のトピック行きましょう。日本人が間違えやすい和製英語。はい、これはですねいわゆる日本人が勝手に作った英語についてご紹介されているお話です。まあ皆さんがよく耳にする英語とか使っている英語、実は日本でしか使っていないものというのも多いんです。どういったものがあるのか、まずはこちら、コンセント。まあよく見かけますよね、電気とかのプラグを挿すコンセント。しかしこれ外国で言っても伝わらないんだそうです。じゃああちらさんでは一体何と呼んでいるのか見てみますと、アウトレット。それって買い物する場所じゃなかったっけと思ったんですけど、マーケット的な意味の他に電気の差し込み口という意味があるんだそうです。あれアウトレットって言うんだってびっくりしたんですけどね。知らないまま言われたらね、アウトレットモールに行きたいのかなとか、なんか買い物かななんて思っちゃいますけど、ただこのコンセントを入れろ、抜けって言ってるだけだったみたいなね。お財布を取る必要はないわけです。で、続けてもう一つ。クレーム。正しくクレームとかそんな感じなのかな、いわゆるクレームのことなんですけど、まあそうですね、店員の態度が悪かったとか、あと新品で買ったのに傷がついてたとか、文句を言うみたいな感じで使われているこの言葉ですが、実際は権利を要求するという意味の英語なんだそうです。なので I want to claim とか言っちゃうと向こうでは私は権利を要求したいという、なんかよくわかんない人みたいに聞こえるわけですね。非常にスケールの大きい話で、なんか出るとこ出ましょうみたいに聞こえちゃうんですけども、実際に不満を言いたいとき、じゃあクレームって使わずになんて言うのか。 I want to complain about complain。 ありましたね、不平不満。不平を言う、苦情を言うという意味になるので、まあ、本当に、まあ、直接的に I want to complain about って言うんだそうです。このあたりはなんか日本人の感覚と違いますね。どっかのね、電気店に行ってね、お宅の商品に対して不満を言いたいんだけれどって言ってるおばちゃん一回見たことないですよ。というわけでですね、まあ、こんな風に、まあ、感覚の違いもありますが、そもそも単語も間違っている可能性があるってことを自覚しておきましょう。その他は英語身近なところに結構ありまして、チャック、クーラー、ペットボトル、こういったところも和製英語なんだそうです。僕もね、昔、ガソリンスタンドって和製英語だって知らなくてですね、なんか向こうだとガスステーションって言うらしいんですけど、向こうでもよく GS って略されてるじゃないですか。ガソリンスタンドってあれはずっと読むんだと思ったらガスステーション、ガス液どこだそれと思ったんですけども、そういうなんか中学時代の単語のね、勉強を思い出しました。 はい、じゃあそろそろまとめに入りますけど、こちらの本、まあ自分が今まで一般的なんだと思っていた英語がですね、結構一般的じゃなかったとか、意味が間違ってたとか、伝わらないということがよくわかりました。またコミックエッセイで書かれてるので非常に面白くてですね、基本的にはその英語教師のエスタさん、女性の方なんですけど、とあと著者のね、あのゆうこさんが、まあ旅行とかどっかに出かけて間違った表現をして、隣にエスタさんがゆうこそれ違う、それ違うっていう感じで教えてくれるという、まあ笑い話というかギャグのコミックエッセイになっています。まあなので楽しく英語を学べる一冊かなと思います。で、逆パターンとしてね、あの外国人がよく間違った日本語を使ってて、それを笑いものにするテレビの企画なんかあって、まあ僕も好きで見てるんですけども、あれがねやっぱり日本人にも言えるということなんですよね。まあ向こうからするとその日本人の間違った外国像みたいなものがあるのかもしれません。余談ではございますが、僕のアメリカ人の知人がですね、あのやってくれたとっておきの笑いギャグってのがありまして、このギャグがですね、日本人の英語の真似っていうやつなんですよ。彼ジャスティンって言うんですけど、 My name is Justin Nice to meet you、 綺麗に発音するんですよ、全く今僕が言った通りに。どうもそれがあのアメリカでは、あーすげー日本なまりだーと言って爆笑ポイントらしいです。いやー発音とかも難しいですね。さて脱線しちゃいましたけども、まあ英語の間違い、皆さんも普通に暮らしてて、また日本だけで暮らせるとついつい出てきちゃうと思いますので、こういうコミックエッセイで笑いながら覚えてみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。日本人の惜しい英語、トラベル英会話ネイティブはこう言います。お城優子著、主婦の友社より税込み1050円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本いかがだったでしょうか。あのね、この本でちょっと語り足りなかったんですけど、役に立ったなと思ったのが英語の相槌。そう、ネイティブの人と話しててね、しかも彼が日本語を喋らない人とかだとですね、ついついこうあはんとかああええぐらいで終わっちゃうんですけど、なんかもっと僕言いたいわけなんですよね。わ、それはすごいねとか、本当かいとか言いたいんですけど、英語でなんて言っていいかわからない。それがですね、結構この本にバリエーションが書いてありましてね、You kidding me? とか、うわー、You kidding me? ってなんかかっこ俺習ったけど一回も使ったことね、使ってみてとか、Cool とかって普通に言ってみて、あ、Cool! とか言って、Cool! とか言ってみてと思うんですけども、果たしてこれってクールで合ってんのかなと思って今まで使えずにいたのがあります。今度ネイティブとお話をするときはですね、こちらに書いてある相槌を活かしてたくさんいろんな相槌を打ってみたいななんて思いました。まあ、皆さんもこういう風に勉強してみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。